こんにちは。プレプリドンドン、マス、AG です。2026年8月5日のマス .AG カテゴリから、計17本の論文をお届けします。1本目は、ロミー・モンデロさんによる、A Dimension to Counter Example to the Separable Jacobian Conjecture in Characteristic 2、共数2における分離ヤコビアン予想に対する2次元の判例です。この論文では、正標数の世界におけるヤコビアン予想という非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。具体的には標数2の体において2次元のアフィン空間から自分自身への多項式写像を構築し、それが分離ヤコビアン予想の判例になることを証明しました。驚くべきはヤコビアン行列式が1点であるにもかかわらず、この写像が単写ではないという点です。著者は異なる3つの点が同じ点に写されることを具体的に示しており、これによりこの写像が自己同型ではないことがわかります。さらにこの写像の一般的次数が3であり、これは標数2と互いに素であるため、分離的な条件を完全に満たしています。隠れた三次式という巧妙な手法を用いて座標の復元式を導き出すあたりに、著者の鋭い視点が光っていますね。またこの証明がリーン4という定理証明器で形式化され厳密に検証されている点も、現代的な数学のアプローチとして非常に信頼がおけます。2本目はユルゲン・メジナイさんとタヌシュシャスカさんによるハルズ・リネアー・エクイバレンケ・アンドウェイティド・スーペレリプティック構図ハル線形同置性と重み付き長蛇エンコードです。この論文では代数幾何学符号のハルという概念を使って曲面上の因子の線形同置性を判定する方法について研究しています。通常ハルの次元は符号の設計時に調整されるものですが、ここでは逆にハルを測定ツールとして使い、曲面の背後にある幾何学的構造を暴き出そうとしています。特に重み付き長蛇円曲面を扱い、リーマン・ロッホの次元を重み付き三角形の中にある格子の点の数として捉えるアプローチが非常に巧妙です。解析の結果、ハルのプロファイルに現れる非対称性が因子の線形同置性を証明する鍵になることを示しました。驚いたのは数値的な不変量だけでは区別できないはずの幾何学的に異なる2つの局面をこのハルのプロファイルで見事に描き分けている点です。この成果は量子符号のもつれ支援パラメータの決定など実用的な計算理論にも波及する重要な知見となりました。3本目はカイル・キストナーさんとタヌシュシャスカさんによるオービッツ&フィールズ・オブ・デフィニション・フォー・グラデッド・ケラーマップス次数付きケラー写像の軌道と定義体です。この論文ではヤコビアン行列式が常に1であるけれど単写ではないというちょっと不思議な多項式写像である次数付きケラー写像について研究しています。有名なヤコビアン予想に対する判例を探るような非常に挑戦的な内容ですね。著者たちはサイクリックコーンやベータエルミート族といった具体的な写像の族をいくつも構築しました。特に次数12の写像において無限に多くの軌道が存在することを証明した点には数学的な執念のようなものを感じます。解析の手法も凝っていて、無限遠点での分岐半群を使って通常の不変量では区別がつかない軌道を切り分けています。またこれらの写像が定義される体についても詳しく調べており、ある写像は完全虚数体や特定の二次拡大体上で定義されることが分かりました。最終的に幾何学的モノドロミーが交対群か対称群になることを示しており、可解なケースは次数3の時だけという非常に限定的な結果を導き出しています。複雑な計算を積み重ねて構造をきれいに整理した素晴らしい研究です。4本目はグレゴリオ・バルディさんとユークハイ・ジョシュア・ラムさんによるマーフィーズ・ロー・イン・ノン・アベリアン・ホッジセオリーヒアーベル・ホッジ理論におけるマーフィの法則です。この論文では 整数的な性質を持たない有理ぼっち構造の変分というかなり特殊な例を具体的に作り出しています。相対文字多様体の対比ミュラー成分について、カバヤさんとマスキットさんが提案したフェンシェル・ニールセン型のパラメータ化という手法を巧みに活用しているのがポイントです。さらにこれらの文字多様体における整数点に関するディオファント的な結果についても議論しており、なんとボービルの古典的な定理に新しい証明まで与えています。特に面白いのが、整数的な性質を持たない場合のホッジ奇跡に見られるいわば異常な振る舞いのまとめです。カッタニ、ドリーニュ、カプランの定理やアンドレオート予想が成り立たないことを示しており、まさにマーフィの法則のように起こりうる最悪なことは全て起こるという衝撃的な結論に至っています。数学的な厳密さの中にこうした皮肉な法則性を盛り込む構成には、著者の遊び心と鋭い視点を感じますね。5本目はアルバロ・リボットさんによるユニファーイング・シングラ・バリュー・デコンポジションズ・オブ・テンサーズ・ビア・アリンド・オーソグナリティ、整列した直交性によるテンソルの特異値分解の統合です。この論文では行列の特異値分解が持っていた便利な性質をより高次元のテンソルでも再現したいという挑戦がなされています。具体的にはタッカー分解と CP 分解という2つの主要な手法の間を埋めるバトーテンソルという新しい概念を導入しました。このバトーテンソルの面白いところは、コアテンソルが部分打点超長方形という組み合わせ論的な構造を持っている点です。これにより分解が一般的に1位に定まり、単純な切り捨てによって最適な低ランク近似が得られるという行列の特異値分解のような扱いやすさが実現しています。さらに行列の行列式や行列積、さらには4元数や8元数などの代数構造を持つテンソルまでもがこのバトーテンソルに含まれていることが示されました。純粋な数学的な定義から現実の計算で重要なテンソルまでをきれいに統合してしまった手腕には目を見張るものがあります。組み合わせ論的な性質が代数的な構造を支配しているという視点が非常に鮮やかで心地よい論文でした。6本目はスティーブン・マグワイアさんによるユニレーショナリティ・イズ・ザ・セームシング・アズラショナル・コネクテッドネス・イン・チャラクタリスティック0、表数0において単有理性と有理連結性は同じものである、です。この論文では表数0の対乗の滑らかな遮影多様体において単有理性、有理連結性、そして有理差連結性という3つの概念が実は全て等しいことを証明しています。もともと有理連結性を証明するのは比較的簡単ですが、単有理性を証明するのは非常に難しいとされてきました。正表数の世界ではこれらは必ずしも一致せず、単有理的だけれど有理的ではない例も知られています。だからこそ表数ゼロの世界でこのギャップを埋めたいという著者の熱意が伝わってきますね。証明の核となるのは最大有理連結ファイブレーションという手法です。著者はここに最大単有理性ファイブレーションという概念を導入し、多様体の次元に関する機能法を用いて議論を展開しました。特に有理連結な多様体の小が1点になることを利用して低次元での結果を高次元へと積み上げていく構成は非常に鮮やかで説得力があります。最終的に表数ゼロにおける有理連結な多様体は全て単有理的であるという結論に達しました。長年の疑問に一つの明確な答えを出した非常にインパクトのある成果だと言えます。7本目はジハオ・リュウさんとヤンゼワンさんによる AKLT Generalized Pair with Infinitely Generated Canonical Ring、 無限生成な正循環を持つ KLT 一般化ペアです。そういう力化学の世界では正循環が有限に生成されるというのは非常に有名な結果なのですが、補助的なネフ部分を含む一般化ペアにおいてもそれが成り立つのかという点についてはこれまで謎のままでした。 多くの人は判例があるだろうと考えていましたが、いざ作ろうとすると意外に難しいという状況でした。そこで著者たちは大数群の理論と射影速の幾何学を巧みに組み合わせて、ついに判例を構築しました。具体的には、普遍式間が有限生成にならないというトタロの表現や、定数関数しか持たない反アフィン群といったかなり特殊な道具を駆使しています。アベル多様体上のベクトル速を作り、それを射影化して滑らかな射影多様体を得るという手順を踏んで、ついに正循環が有限生成にならない KLT 一般化ペアを実現しました。次元が13というかなり大きな設定で、ネフでありながら大きくも豊富でもないという絶妙な境界線をついた構成になっています。驚くべきことに、この結果を得る過程で生成 AI が活用され、人間がそれを検証して仕上げたという点も現代的なアプローチで非常に刺激的です。8本目はハイドン・リュウさんによるオンファのインディシズ・オブ・ウェイティド・プロジェクティブ・スペース、重み付き射影空間のファの指数の研究です。この論文では正標数などの難しい条件ではなく、特異点を持つファの多様体の重要な普遍量であるファの指数について深く掘り下げています。特にシルベスター数列という前の項を全部掛け合わせて1を足すという非常に急激に増える数列に関連したある予想を解決しようとしています。著者は重み付き射影空間において特異点の情報をエンコードする英字関数や空股の不等式といった解析的な道具を巧みに使い分けて指数の上限を導き出しました。結果として予想されていた上限値が正しいことが証明されています。さらに驚いたのは、4次元の場合に可能な指数のリストを具体的に出したところ、それがからビアウ多様体の特異点などの条件と一致したことです。この一致があらゆる次元で成り立つのではないかという新しい予想まで提案しており、単なる証明に止まらない探求心にあふれた内容となっていました。9本目はムニール・ニッセさんによるシンガラリティーズ・オブ・アミーバ・コンツアーズ、アメーバ輪郭の特異点です。この論文では複素代数超局面に対数写像を適用した際に現れるアメーバ輪郭の特異点を計算する手法について研究しています。もともとの超局面が滑らかであっても、その輪郭には特異点が出現することがあります。著者はこれが臨界点の性質によるものか、あるいは異なる点が高い精度で重なって見えることによるものかという2つの原因を明確に切り分けました。特に単なる代数的な消去ではなく、正確な反代数的な射影を用いることで幽霊のような不要な点を除去して計算するアプローチをとっている点に、実用的かつ緻密なこだわりが感じられます。またニュートン多角形だけでは輪郭の特異性は決まらず、具体的にどの単項式を選び、どのような係数にするかが重要であることも明らかにしました。平面曲線の例では、実数ではない臨界点がカスプのような特異点を作る様子が示されており、複素数平面のダイナミクスが輪郭の形を決定づける様子がとても興味深いです。10本目は、ムニール・ニッセさんによるカスプス&ノーズ・オブ・アミーバ・コンツアーズ、アメーバ輪郭の線点と接点です。この論文では滑らかな平面曲線の対数写像における臨界値の集合、いわゆるアメーバ輪郭に現れる特異点について研究しています。これまでも線点の数に関する上限は知られていましたが、それは単純に全体の次数に基づいたものでした。しかし著者はニュートン多角形の形状というより具体的な幾何学的情報を活用することで、この上限を大幅に改善することに成功しています。特に対数ガウス写像という道具を巧みに使い、単一の枝の分岐から生まれる線点と複数の枝が重なってできる接点を明確に区別して解析している点が非常に鮮やかです。結果として線点の数の係数をこれまでの半分にまで抑え込み、 さらに複数の枝が交わる接点についても、その数に関する精緻な評価式を導き出しました。最大にウトナ多項式を用いた具体例では、わずかな項を加えるだけで特異点が現れる様子が示されており、ニュートン多角形の境界や内部の点が輪郭の形状をいかに支配しているかがよく伝わってきます。11本目は、アレクサンダー・ペリーさんによる The Period Index Conjecture is False、周期指数予想は偽である、です。この論文では、代数幾何学における重要な未解決問題だった周期指数予想についに判例が見つかったという衝撃的な内容が語られています。この予想は代数的に閉じた帯状の積数体においてブラー類というものの指数がその周期の特定のべき数で割り切れるという一種の境界があることを主張するものでした。著者はより条件を緩めた非分岐周期指数予想に注目し、ホッジ理論という視点からアプローチしています。具体的に、ドワークの四次計算局面と楕円曲線の積を有限群で割った特殊な三次元多様体を構築しました。ここで計算局面のピカールランクを慎重に選ぶことで、周期が2であるにもかかわらず、指数が4になってしまうという、予想に反するケースを導き出したのです。単に計算で示しただけでなく、特定の整数ホッジ類が存在し得ないことを証明して指数を押し上げるという手法には非常に緻密な戦略を感じます。この結果は票数が2でない任意の代数的に閉じた体、さらには複素数体ゆえでも成立し、3次元以上のあらゆる次元で判例が存在することを示しました。長年信じられてきた予想がこのように鮮やかに否定されたことで、今後の理論の修正が待たれますね。12本目はマス RT からのクロス投稿で、ピーター・ディラリーさんとアルノー・エテブさんによる The Extended Fargies Scholes Spectral Action、 拡張されたファルグショルツのスペクトル作用です。この論文では局所ラングランズ対応の幾何学化という現代数学の非常にエキサイティングなテーマに取り組んでいます。もともとファルグさんとショルツさんがファルグフォンテーヌ曲線上のジートル層のスタックにおける層の件にある種のスペクトル作用を構成していました。今回の研究の目的はこれをさらに大きなスタック、つまりカレサジェーブ上のジートル層へと拡張するというファルグさんの予想を証明することです。この拡張されたスペクトル作用が実現したことで、任意の連結還元群 G に対してカテゴリー的な局所ラングランズ予想のバージョンを述べることが可能になりました。特に純分裂群の拡張準内部形式ではないような群に対してもこうした主張ができるようになったのは快挙だと思います。複雑な構造を持つ群までをも包み込む非常にダイナミックな理論展開にワクワクしますね。13本目はマス .ap からのクロス投稿で、アントニオ・コカンさん、マールテン・デ・ホープさん、ヨーナス・イルマ・ビルタさん、マッティ・ラッサスさん、アンソニー・バリリー・アルバラードさんによるジェネリック・リカバリー・オブ・パーミティビティ&パーミービリティ・イン・アニソトロピック・マックスウェル・システム、違法性マックスウェル系における誘電率と当時率の一般的復元です。この論文では電磁波が物質の中をどう伝わるかを示すフレネル局面という情報から、その物質の誘電率と当時率という重要な特性を特定できるかという問題に挑んでいます。面白いのは偏微分方程式の逆問題という物理的な課題を代数幾何学や幾何不変量理論という数学的な道具を使って鮮やかに解き明かしている点です。著者たちは物質のパラメータからフレネル多項式への写像を分析し、ある種のゲージ対称性の存在を明らかにしました。この対称性のせいで単純にはパラメータを一つに絞り込めないのですが、ここでアフィン賞を構成するという高度な手法を導入してこの問題を突破しています。結果として時期的に等方的な物質であれば誘電率が1位に決まること、 そして一般的な違法性仲立体においても、ごく一部の例外的なケースを除けば、フレネル極面から誘電率と投磁率をほぼ1位に復元できることを証明しました。爆発の計算を用いてそういう理性を導き出すあたりに数学的な執念を感じますね。物理的な観測データから物質の生態を突き止めるための非常に強力な理論的基盤が構築されました。14本目は qbio.pe からのクロス投稿で、ジョセフ・カミングスさん、メーゼ・キュビエルさん、ブライアン・カリーさん、ブライソン・カギーさん、ウダニ・ダナシン・ヘサン・ジョン・ A ・ローズさんによるアイデンティフィアビリティオブフィロゼネチックネットワークス&クインテットコンコーダンスファクターズ系統ネットワークの識別可能性とクインテット一致因子です。この研究では熱気の系統ネットワークを遺伝子の木の分布から1位に特定できるかという問題に取り組んでいます。これまでよく使われてきた4つのタクソンによる一致因子では、根の位置や小さなサイクルをうまく識別できないという弱点がありました。そこで著者たちは5つのタクソンを用いるクインテット一致因子を導入することで、この限界を突破しようとしています。アプローチが非常に巧みで、エッジの確率などを変数とした多項式として扱い、代数幾何学の手法を用いて識別可能性を解析しています。計算が難しい場合には代数マトロイドを使ってネットワークを区別するというかなり高度な戦略をとっていますね。結果としてクインテット一致因子を使えば、根の位置やネットワーク内の3サイクル、さらには4サイクルの中にあるハイブリッドノードまで検出できることが分かりました。4つのタクソンから5つに増やしただけで、ここまで構造の復元能力が向上するというのは、実用的にも理論的にも非常に大きな進歩だと思います。15本目はマスドット DG からのクロス投稿で、ザカリアス・ショストロム・ダイレフェルトさんによる CSCK メトリクス・オンビレーショナル・モデル・オブ・プロジェクティブ・バラエティーズ遮影多様体の総有理モデル上の低スカラー極率ケーラー計量です。この論文では、あらゆる複素遮影多様体が上スカラー極率ケーラー計量を持つ滑らかな遮影多様体と総有理的に同値であることを証明しています。もともとの多様体が安定だったり、すでに計量を持っていたりする必要がないという点が本当に画期的なところです。著者はレフシェッツ爆発という代数的な構成を用いてレフシェッツファイブレーションを作り出しています。そして相対的な標準類やファイバーの類を組み合わせた特定のケーラー類において目的の計量が存在することを示しました。特に技術的なポイントは、従来の貼り合わせ手法ではなく、エントロピーとエネルギーの基準を用いた点です。マブチの K エネルギー半関数が強制的に増大することを、スロープ安定性の計算やデルタ不変量に関する服部さんの断熱定理を使って導き出しています。これにより局面において十分な点数を爆発させれば低スカラー極率ケーラー多様体が得られるという予想を解決しました。さらに葉の多様体の融解性を利用して次元ごとに一様な構成が可能であることも示しています。遮影空間の場合、2つの一般的な超局面の交わりを底空間とする具体的なモデルを提示しており、理論的な美しさだけでなく具体的な形が見えてくる構成にとても感銘を受けます。16本目は CSIT からのクロス投稿で、アロンソ・S・カステヤノスさん、ギレルメ・ティジオッティさん、ウィルソン・オラヤ・レオンさんによるパーミュテーション・デコーディング・オブ・ AG ・コーズ・フロム・カーブス・ディファインド・バイ・セパラティド・ポリノミオルズ分離多項式で定義された曲線からの代数幾何学符号の置換複合です。この論文では代数幾何学符号の効率的な複合方法について研究しています。一般的に最有複合は計算コストが非常に高いのですが、ここでは符号の自己同型群を利用してエラーの位置を情報集合の外へ追い出す置換複合という手法を用いています。特に注目なのが、V 分離下方的多項式曲線、いわゆる SAP 曲線という、より広いクラスの曲線にこの手法を広げたことです。ここにはエルミート曲線なども含まれています。著者の皆さんは遊離点の軌道構造を緻密に分析することで、特定のエラーパターンを修正できる置換集合を構築しました。驚いたのは、座標が共通の成分を持つ遊離点に発生するバースト誤りを修正できることを証明した点です。さらに、特殊な SAP 曲線においては、任意の2つの遊離点位置にある誤りを修正できる部分的なセットまで導き出しています。幾何学的な構造をうまく使って実用的な複合戦略を組み立てるアプローチには非常に強い説得力があります。最後はマス NT からのクロス投稿で、エンリック・フロリットさんによるノンスプリットカータンカーブ&アチャラクタリゼーションオブフェイクエリプティックカーブス、非分裂カルタン曲線とギダ円曲線の特性付けです。この論文では、数論における非常にトリッキーな問題に挑んでいます。実はある種のアーベル曲面はガロア表現が楕円曲線とそっくりで、見分けるのがとても難しいんです。こうした曲面は本物の楕円曲線ではないけれど似ているため、ギダ円曲線と呼ばれています。フロリットさんは、このギダ円曲線が単なる楕円曲線の事情なのか、それともクォータニオン情報を持つ単純な曲面なのかを判定する具体的な基準を明らかにしました。そのために、非分裂カルタン部分群という特殊な構造に注目し、それが2つ以上の素数で現れるかどうかを調べています。特に計算機を用いて主数1や主数2の局面上の有利点を探し出す手法が徹底していて、地道な計算と高度な理論を組み合わせたアプローチには圧倒されます。結果として、判別式が33以下のケースでは無条件にこの特性付けが成り立つことを証明しました。楕円曲線には非分裂カルタン素数がほとんどないのに対し、クォータニオン情報を持つ曲面には必ず2つ以上あるという明確な差を見出した点は、非常に鮮やかな結論だと思います。ってなわけで、ヤコビアン予想から大数幾何学符号、ホッジ理論、テンソル分解、有利連結性、そして正循環まで、数学の深遠な世界をめぐるエキサイティングな時間でした。どのトピックも知的な刺激に満ちていて、本当に面白かったですね。それでは、また次回の配信でお会いしましょう。